ドイジャレ、ダメだ、噛んだ。
ドイラジシネマランキング2020メンバーども
イエイ
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 イエイ。さあ、ということで、ついにやってまいりました。2020年いよいよ締めくくりの時間がやってまいりました、はい、さあ改めてね、皆さんからいただいた、リスナー部門の、2020年ランキング、これがもう今年の、まあ、ベストなんですけれどもね、まあ、それぞれの、まあ、ベストもねちょっと紹介させていただいてね、情報のやり取り、思い出話、名刺交換、そんな感じのね、2020年こうだったな、私はこう感じました、そういう自己紹介という感じでやっていこうと思いますよ。
はい、
はい、そしてですね、はい、まあ、今回、発表の順番がですね、まあ、これは厳選なるね神様の抽選の結果、1番チャムレイ、2番おまけさん、3番ハタさん、4番タンタンさん、5番ガラスさん、6番マリッペさん、そしてコタツさんという感じで、はい、やってきます。
そんなさん付け、
はい、一緒じゃないのかな、去年と。
去年そうです、毎年
厳選
ではない固定点なんですけどね。ということで、じゃあ早速いきましょう。では1番手、トップバッター、チャムレイ。
はい、
ブンブンいこうぜ。
いきます。私はですね5本選びました。
はい、
で、まあ、そのランキングと言いつつ、もうこれはちょっと順不同な感じになります。なので一応、まあ、お話をしますけども、まあ、もう本当どれも良かったよっていう感じ。
いや、そうですよ、別に、いや僕らだってそうですよ、僕らだって1位も10位も同じですよ。
あ、まあそうですよね、失礼しました、うん、はい、じゃあ
でもつけなきゃいけないっていう、そうなんです、ね、この苦しみを今も抱えてい ますよ、
は
い、苦しみから逃げたってことですか。
いいですか、じゃあ行きますよ。
また逃げた、別の意味で逃げた。
はい、はい、じゃあまず5位、悪人伝。
さすがチャムレイ。
でちょっと今年もあのマドンソクが入りまして、
そうね、去年も
そうなんですよ、で去年は、無双の鉄拳かな、
うん、
が入ったんですけど、ちょっと今年もですね、ちょっとこの作品でこうマドンソクのこう平手なり、そのグーパンチの一撃がこう人間とは思えない音でこうぶち倒すんですよ。もうそれがね毎回すごすぎてこう笑ってしまう、もう笑っちゃうぐらい元気が出るし、もう、あ、もう強い男っていうので、こうもう拍手が、うん、こう私の中でこう出てくる、この作品では結構出てきたので、
うん、
よかったなと思って選びました。
やっぱあれですね、うん、マドンソク作品でもそっちのこう強い、あの怖い硬派の方が好きっぽいですよね。
そう、可愛い系のね映画も今年あったらしいんですけど、それちょっとまだ見てなくて、
うん、
そう見れてないんですけれど、
張り倒されたい。
ちょっとでも、そのなんか作品の中でこう女の子に傘をね貸してあげる、ちょっとこうマブリーさ、うん、可愛さみたいなもちょっと忘れずに盛り込んでるところが、ちょっと私はそうグッドでした。
マブリーって言葉をちゃんと使ってるあたりがマジですね。
マジです。
マジだね。マドンソクファンの方なんですね。
そうです。なるほど。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
はい、じゃ続きまして4位。4位がオールドガード。
おい、
わかる、
は
い。
これはですね、もうシャーリーズ・セロン演じるアンディがもう本当に良かった、
うん。
本当に良かったです。で、ドイラジの177回で、こたつさんがこう 大好きをダイナミック好きって発言してるところがあったんですけど、これはもうね、あのすんごいうなずけました、私も。すごい良かったです。あのその回でヒロアンドンさんかな、もうあのコメントでこうチームプレイがすごい良かったですみたいなお話もしていたんですけれど、もうチーム力もこう胸が熱くなるし、ストーリー展開も私好みで大変大変良かったです。
大変だ、
うん、はい。で最後もちょっとね驚き喜びなちょっと展開にもなって期待しています。
うん、
はい、これが第4位ですね。
ダイナミック4位。
そう、え、うん、そうそうです、うん、
はい。どうぞどうぞ。
で続きまして第3位が、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語、
うん、イエーイ
でした。でこれはちょっとまあ、悩んだとこもあるんですけれど、私はこれは試写で見まして、
うん
うん、見た時にもう何ですかね、完成度が非常に高いなと思いました。
うん、
こう登場人物の感情の映し方が丁寧で、それでいてすごいすごいリアリティあるって、こうちょっと顔が歪むぐらい なんか感情移入するところもあったりして、うん、でなんか多分このアカデミー賞で衣装デザイン賞かなを受賞していて、うん、この4姉妹のテーマカラーみたいなものがあって、その色合いがこう柔らかくて、なんかこうそれぞれ色合いもなってるし、こう細部まで監督のなんでしょうね、こう密度ある熱意を感じる良作だなっていう風にとても感じて良かったです、
うん、
はい、
はい、
で、次第2位がエクストリームジョブ、
おい
ですね。これはあ、そう、実は最近 DVD で見まして、ちょっと、うん、あの取りこぼしてた映画ではあったんですけれど、これもめちゃめちゃ面白かったです私、
うん、
もう本当テンポいいし、こう、うん、まあ、私が好きなような笑いだし、キャストの皆さん表情がとても好きでしたね、表情豊かで、
うん
うん、でアクションも、うん、なんかこう申し分なくて、これはちょっと最近見た DVD ではあったんですけれど、映画館でも見たかったなと思うし、
うん、
2位ぐらいに来てしまうなっていう、うん、
なるほど、
感じです。
いやもうね、もうなんだこれ、楽しいだけの映画かよ、うん、みたいな、楽しいかよ、
本当本当本当そんな感じですね。
元気が出る映画ですね、
はい、出ました、
そうそうそう、
めちゃめちゃ出ました、
うん、
うん、
そう、
はい、でこちらが2位です、
はい、
で、はい、第1位がジョジョラビットです。はい、でこれも映画館ではちょっと機会がちょっとつかめず見れなくて DVD で見たんですけれど、
うん、
何ですかね、もう見終わった後の心温かさがもう尋常じゃなかったです、
うん、
本当にこう、まあ、多少のこう疲労感もありつつ心地よさみたいなのもこう相まってる感じがあって、その私ちょっと戦争映画が少しちょっと苦手なところはあるんですけれど、
うん、そうだね、
まあ、そういうくくりって見ても伝え方がこう絶妙な加減で私はすごく良かったなと思いました、
うん、
あとジョジョ役のこのローマン・グリーフィン・デイビスさん、デイビス君の表情がとても良かった、
うんうん、
なんか愛おしさ、うん、愛おしかった、すごく
応援したい、
うん、あ、そう、応援隊、応援隊になりそうな感じ応援隊、うん、これからが楽しみだなってすごい思いました、うんうん、はい、もう最後の極めつけのラストダンスが、
はいはい、
流れた時は好きすぎって画面にめっちゃ訴えました好きすぎるって強く訴えましたそれぐらい良かったです。
いやいいね
、はい、
テレビに向かって
そう、うん、画面にちょっと言ってましたね、それぐらい本当に良かったです、う
ん、いやいい、やっぱ元気なチャムレーがいい、
うん、え、
いや嬉しい、嬉しくなる、うん、こっちも嬉しくなる、
はい、
うん、
以上です。
あ、楽しかった、
うん、ありがとうございました。
もう終わりたい。
いやいやいや
いや、もう終わろう、
いいベストだった。
何ですかその、
もういいベストだ、もうこれでいいや。
いやなんかね、そうやっぱ暗い気持ちになりがちだったしね今年は、そんな中で楽しそうに喋、
う
ん、
ね、
うん、ってるチャムレっていうのはね楽しい、
うん、いや何の回ですかそれ
メンバーみんなのベスト回ですよ
そうですよ、全然違うでしょ
さあ続いて、はい、おまけさんはさらにね、さらに楽しくできるのか、用意スタート。
いや争いじゃないです。違いますよ。
ああなんかこういうで入りかよ。はい、おかしい。
おかしい。
おかしい。
うん。
もうだから同率順位10個ぐらい入れたらいいのかなって思ったんですけど。
うん。
それやったら怒られそうなんで。
あ、何？19個行こうとしたところ。
まあなんかね、そういうもう大変、もう無理みたいになったんですけど、うん、
それはダメよ、
まあ、怒られるんで、
うん、
いきます。じゃあまあもう、まあ、これにしました。いろいろ今日の中でも5回ぐらい変わったんですけど、
はい、
もうこれでいいやってことで今年は今日の時点で、はい、いきます。はい、10位からいきます、
うん、
はい、
10位ミッドナインティーズ&行き止まりの世界に生まれて。
今
ちょっといきなりじゃねえかよ、
はい、
セットにすんじゃねえよ、
はい、9位はい、はい、9位、ランボーラストブラッド、はい、8位ハリエット、
うん、
で7位 PMC ザバンカー、
おい、はい、
で6位レ・ミゼラブル、
うん、
5位私は決して泣かない、 で4位ジュディ虹の彼方に、
う
ん、で3位パラサイト半地下の家族、2位スイングキッズ、
おい
で1位がオラオラで一人イグモになりました。
フェイフェイフェイ、
はい、何か聞きたいものがあればそれについてコメントいたします。全部は無理なので、はい、
そういう感じ
ですか。それの
10位は、10位はですよ、10位ミッドナインティーズ&雪止まりの世界に生まれては、これがセットなのはもう全世界共通ですよ。
まあ、そうですね、題材的にも。
だから
あ、そういうこと、
これを片方だけ上げるなんてことはありえないっていうことが前提と全世界の前提としてあるので
そうなんだ、
ここ並びましたね。
確かに、まあ、ドキュメンタリーと劇映画っていうことはありますけど、
そう、まさかこれどっちかだけ入れてるなんてみたいなね。
みんな
それはできない、
これできないですよ、みたいな。
これはできない。これも完全にセット、もうね、こう神様がセットになりますよっていう感じで神様が同じ頃にタイミングで上映してたので、は
い、ちょっと7位聞かせてほしいな俺。
7位ってなんだっけ。
PMC ザバンカ
ー。 PMC ザバンカーですか。 PMC ザバンカー皆さん知ってますか。韓国映画、うん、ね、ハジョンイが主演で、うん、傑作ほとんど一人でやってるっていうテロライブっていう映画があったんですけど、ね、あの監督とのタッグもう一個で、まあ今回はちょっといろいろ傭兵さんたちでいっぱいいるんですけど、でも閉鎖空間で孤独になったりいっぱいするので同じような感じはあるんですけど、
うん、
まあこれはもうね、あれですね、さっきチャムさんのエクストリームジョブじゃないですけど、はい、
うん、
なんかその明るい方じゃないんですけど、もうただただ楽しかったです、ずっと見てるだけ、
うん、
ただただね、もう楽しい、
うん、
そういう映画も入れたい、
うん、だからそういうことを言っててほしい、ずっとおまけさんにも楽しい、ただただ楽しいとか、
テロライブもただただ楽しかった、
楽しい、
言ってる言ってる、
ずっとそうしよう。
そんな感じでした。だからそう、うん、なんかね、外しがちだったんですけど、いや入れときたいっていう感じで、
うん、
はい、感じです。あと何かありますか。
どういう感じなんですか。
はい、どうぞ。
5位の私は決して泣かないはどういった映画なんでしょうか。
あ、そう、映画祭
のこの前、
うん、
そう、映画祭の話で喋ったので、はい、そちらをお聞きください。
192回のオープニングトークで話してます、
はい、今年の映画にして委員会っていうね。
あ、そういう映画祭はいいんです
か。いいんですね、はい、
うん、ということで、
じゃあやっぱりリスナーのねランキングもすごい高かった、うん、スイングキッズ、
うん、はい、いや、もうスイングキッズはすごかったです。
うん、
なんだかすごかったです。これもうね、事前にいろいろちょっとこうね、放送上じゃないところで話してて、まあ、小田さんちょっとね、
うん、
ダメですというところで、
うん、そうですね、
ね、やっぱダンスもしてる方ですし、いろんな意味であると思うんですけど、うん、まあダンスもしてない身からすると、いや、なんかもうダンスすげえなと、うん、
ダンスすげえよ、
ダンスのスキルが高いって感動的だな、
うん、
しかもそれを感情とドラマに当てはめて、もうぐちゃぐちゃでした。
ああ、もう顔面も脳内も、
顔面も脳内もっていう感じで、いい、ね、で、まあやっぱこうお話のまとめ方もこう、まあ韓国映画のね、一時期からの韓国映画の容赦ないお話運びとかも、ああ韓国映画いいなって改めて思ったりとかしてよかったです、
うん、
はい、じゃあ他なんか誰か、
1位、
それは1位を語ってもら
える、ね、1位はオラオラ一人イグモですね。これね、うん、あれですよね、沖田修一監督の新作なんですけども、はい、本当にね、悔しいのがね、すぐ終わっちゃいましたね。
そうね、
1週間経つ前に上映回数もめっちゃ減って、そこ終わってしまって、なんかすごくとっても個人的に悲しいんですけど、いや、なんかやっぱね、そのね、田中裕子さんが主人公で おばあさんの役で一人で住んでいる、うん、で心の声の3人いて、それが、工藤官九郎さんと、濱田岳さんと青木宗隆さんがね、心の声として具現化して出てたりとかしてっていうやつで、何、うん、かもうずっとほとんど一人語り、だから逆にそれと会話してるってこと自体は一人で一人語りみたいなようなことをずっとやってるような映画なんですけど、
うん、
いや、何かでちょっと過去のね、昔のこととかもちょっと挟みながらで、昔の、主人公が、青井優さんがやってて、
うん、
で旦那さんがね、もう死んじゃった、もうおばあちゃんの時は死んじゃってるんですけど、旦那さんを東出さん、東出正広さんがね、 あの夫婦でやってて、なんかね、あれこれスパイの妻でもこのカップリングちょっと軽く見たなみたいな、
ね、うん、
あったんですけど、あっちとはまたちょっと違う雰囲気でやってて、
うん、
まああのなんていうかもうずっと泣いてました、
うん、
みたいな、もうなんかもうわかんないですよね、なんかあの別に何気ないアホなしょうもないシーンなんだけど、そのしょうもなさで笑いながら、なんか声出して笑いながら泣いてるみたいな状態になって、もうよく分かんなかったですね。でやっぱりね、これ多分ね、多分なんですけど、やっぱり横道洋之介を経てるからなのかなみたいな思ったね。
はいはいはいはい。
感覚、うん、だから要はあの横道洋之介とか、もう横道洋之介を、1周目じゃなくて2周目から見ると、最初からずっと泣いてますみたいな状態になるというような映画なんですけど、
うん、
あのもうだからもうそういう感じで、オラウダ一人分は1周目なんだけど、もはやもうなんだか2周目スタートな気持ちで見た雰囲気で、なんかよく分かんない感じになりましたっていうのがあって、そういうところに持っていかれたっていうところで1にしました。
あざます。
ということで、あとあれですよ、皆さん、ランボーラストブラッドとか誰も言わないんですか？
いや、言いたかったら自分で切り出せよ。
そうだよ、そういう回だよ、もう時間が。
さあ、時間が来てしまいましたね。
いや、だからランボーラストブラッド見ました、皆さん。
じゃ語りたい
でしょ。
言えよ。見てないけど。
もうね、
言う
なんかスタロンバカだなと思いますよ。なんかね、決してね、人に勧められそうなね、映画じゃないんですけど、なんかほら、一つ前の最後の戦場だっけ、
はい、
なんか結構ほらいろんなところでなんか傑作だとか言われたりするんですけど、
うん、
あんな傑作なんかね、収まりで傑作作っといて、こんなわけわかんない、意味わかんないも作ってどうしたっていう、その凄さにやられました。はい、
ノーランみたいな感じ、
やばいっすよ本当に、うん、いや下手したらそうノーランよりやばいっすよみたいな。
一番語りってやつは語りなさいよあなた、
うん、
さあ、はいということで、おまけさんらしい、事実におまけさんらしいということで、
ありがとうございました。
さあ続いては畑さんです。
はい、
畑さんお願いします。
はい、とりあえず家で見たやつは全部外しました。
おお、
運動だけにしました。家でちょっと仕事しながら惰性で映画をいっぱい見てるので、
あ、なるほど、
ちょっとわけわからなくなったので、
確かに
とりあえず劇場にで絞ったのと、うん、あとランキングを行く前にランキング外の発表をします。
はい、面白いこと始めた。
外どっちだ？
特別枠、特別枠があります。特別枠が一つ、これはワンダーウーマン1984です。
あ、もう今日やった、はい、やったからね、さっきやったからね。
これはもう私は一切何も受け付けません、これはいいんだっていうことで確立しております。はい、は
い、
あともう一つ枠がありまして、
そんなこと言って俺だっていろいろあったよ。
でもその枠はジョン・バンサル枠です。
あ、
はい、はい、ジョン・バンサル賞ですね。はい、これはフォード VS フェラーリです。
あ、いたわ、はい、いたわ、
やった、いたんですよ。可愛く撮ってくれてありがとうということで、
反応いたしました。個別賞を入れたら女いっぱいあるわ。
はい、特別賞は以上です。
なるほど、ありがとうございました。
じゃあ順番いきます。
その手があったよ。
じゃあランキングをざっと言っていきます。
はい、
第10位イップマン完結、
ああ完結した、
しました、9位がパラサイト、
うん、
8位が今宵212号室で、誰も知らない映画ですね。7位が9人の翻訳家、
おい、
6位がウルフウォーカー、
おい、
5位がパブリック図書館の奇跡、
およ
かったですね、4位がマティアス&マキシム、
おい、
第3位が行き止まりの世界に生まれて、
お、生まれる
単体です、第2位がコロンバス、
お
でもなかなかあんまり見てる人がいないやつです。で第1位はまあ分かってる通りのストーリーオブマイライフ、私の格差もです。
電動じゃないんだそっちはね。
これも普通に電動入りとはちょっと別枠でちゃんと入りました。
なるほど、
はい、じゃあ順番にいっていきますと、第10位のイップマン完結が、ちょっとその積み重ね、映画の積み重ねがやっぱこう、これが4作目なので、ドニー・イエンの作品でいうと ちょっとその積み重ねから来る感動が強すぎて、あの順位をつけるのがすごい困難だったんですね。どこに入れていいやらわからないので一応順位に入れてるんですけど、多分明日には1位になってたりとかそういう感じの映画でした、はい、ちょっと興奮しすぎて最後の戦いとかあんま記憶がないんですけど、覚えてないという感じで、で9位のパラサイトもちょっと似たような感じで、うん、その映画としてやっぱ良すぎて、
うん、
こうなんだろう、順位をつけるときにこう個人的に好きなので入れていくので、
うん、
パラサイトちょっと良すぎて、映画としての出来が良すぎて、なんかどこに入れていいかちょっとよく分からなくなっちゃって、とりあえずこれも
個人を超えちゃうから、う
ん、そうです、なんか個人的好きを入れていきたいけど映画として良すぎる、なんかこうパワーが強すぎて入ってきちゃうみたいな感じでパラサイト入ってきました。
すごいな。
はい、で8位の今宵212号室では、シネマ借りてだけでやったのかな多分、すごい
小さな、あ、仮コレ、
いや仮コレではないです、普通にやってました。
仮コレではないんだ、
はい、で、フランスの映画だと思うんですけど、パリでちょっと年のいった40代か50代ぐらいの夫婦のまあ、ラブロマンスというか、まあ、浮気がバレてその後みたいな話なんですけど、自分の主人公が記憶の整理をするっていうのがそのまま映像として出てくるみたいな不思議な映画で、自分の家の、正面にあるホテルの部屋を撮って、そこでこういろいろ思い出すんですけど、そのホテルの部屋に若い頃の旦那とかが普通にそのまま入ってきて喋ったりするっていう、
うーん、
不思議な映画だったんですけど、ものすごい好みだったやつでした、はい、うん、9人の翻訳家はこれドイラジで喋ったやつなんですけど、はい、
うん
うん、すごい好きなタイプのミステリーで、
うん、
こういうのいいなって、久しぶりなんかちゃんと劇場でこういうあの昔の古典じゃなくて、
うん、
オリジナルでこういうのが久しぶりに見れてすごい楽しかったです。
よかったね、
うんうん、よか
ったな。俺も10位の入ってるはずなんだけど。
あれ入ってたっけ？あったかな。6位がウルフウォーカーは、うん、アニメーションです。さっきあのリスナー部門で、
うん、
結構入ってましたよね。
出ましたね。
私も全然その知らなかったんですけど、他の映画を見に行った時に予告が流れて、うん、僕予告の曲と絵が良すぎて泣いちゃって。
予告編で泣いたってこと？
予告だけで泣いたんですよ、うん、だからすごいこれはやばいなと思って見に行って、やっぱ本編でもすごい泣いちゃったんですけど、
うんうん、
よかった。だって逆もあるからね、予告であんなに泣かされたのに本編全然どうしたみたいになるから、
ね、予告詐欺みたいなやつですね、
うん、そうじゃなくてよかった、う
ん、これ本当によかったですね。特に曲がすごい、使われてる曲がすごく良くて、
うん、
作品にぴったりの曲だったんですけど、うん、まあ、それをこう見終わった後も家で聴いちゃ泣くっていうのを結構何回もやった思い出深い曲です。
そうな
の、そういう感じなんですね。
アナと雪の女王2でちょっとあの精霊の歌声みたいなのやってたオーロラさんって人が歌ってるんだっけね。
ああそうですね、オーロラさんです、
うん、
もともとある曲だったらしいんですけど、監督がランニングの途中に偶然聴いて、うん、ぴったりだって言って採用したそうですが、
へえ、
ちょっと曲も合わせて映画も見ていただきたいですね、
うん、
次は5位のパブリック図書館の奇跡は、
うん、
なんだろう、普通にすごくあの静かでいい映画だったんですけど、まあ、図書館であのホームレスの人たちが閉じこもるっていう、
うん、
一晩の一夜の事件だけを描いてるやつなんですけど、見終わった後にやっぱ本っていいよなってこうヘラヘラしながら帰って、うん、本屋に行って本買って帰るみたいないい思い出が、
うん、いい思い出
おまけの順にも入ってた
あれ入ってたっけな
何なんですかおまけさんは
聞いてない気がするな、
聞いてないな。
すごいこれはあのなんだろう、あの社会問題を取り上げてるんですけど、
うん、
あんまり押し付けがましくないというか、こう結構ライトに見れたなという感じがして好きなタイプでした、
うん、
ちょっとあの監督の人が、監督主演の人が気になるので、これからちょっと過去作品を見ていきたいなと、
うん、はい、エリミオ・エステベス、
ね、あれ誰の兄弟でしたっけ、
マーチン・シーン、
あ、そうなんだ、
のお兄ちゃんじゃないですか、
う
ん、
そうだ、
そうですよ。昔はブイブイ、ブイブイじゃないけどね。
今は制作もやってるし、はい、制作監督主演みたいな感じでやってるらしいので、うん、次の作品もちょっと楽しみです。
うん、
はい。で4位がマティアス&マキシム、
うん、
グザビエ・ドランの新作で、初ドランだったんですけど、う
ん、
すっごいハマってしまってすぐ2回目を見に行ったっていう。
すごい。
今年で2本あったけどね。
え？
今年2本ありましたけどね、ドランがね。
あ、そうでしたっけ。
うん、
そう、
どの番のやつですよね。
うん、
あ、そっか、
人生。
これは何だろう、人物描写がものすごい細かくて、
うん、
それに全てに、それに重きを置きすぎて物語はほとんど何てことはないんですよ。本当にただただ男2人が悩みに悩んで、うん、あーってずっとうなってるのを見せられるみたいな話なんですけど、うん、すごい好みの映画で、あと友達とのワケワケ感とかもすごい自然で可愛らしかったんですけど、うん、ザビエドラン自身は脚本に書いてないアドリブとかが嫌いな人なので、
うん、
あれをみんなでこう練習して自然さを作り出していったんだなって思うと、なかなか素晴らしいなと思いました。
うん、
また
早くドランなのに最後爽やかみたいなね。
あ、そうですね、珍しく、珍しく爽やかな終わりでした。になんかヘラヘラしながら見れるいい映画です。
うん、
はい。で3位が、行き止まりの世界に生まれては、これはまあドキュメンタリー作品で、すごいいいドキュメンタリーでした。これはもう見てください。はい。で、2位のコロンバスもものすごい小さいところで、イメージフォーラムでしかやってなかったと思うんですけど、
そうだから見たかったんだけど行けなかったんですよね。
そうですよ、ギリギリで見たんですけど、ジョン・チョーが出てる映画で、
そうですよね、
ジョン・チョーが韓国語で喋ったりするシーンがある、結構貴重なんですけど、すごい静かな映画なんですけど、なんかこう心に染みて、なんか妙に好きだなと思って、これを見た後ずっといろんな映画を見ながら、違うんだよな、コロンパスみたいな見たいんだよな今はって何回も思ったぐらいちょっとハマってた。
今年の気分に一番ハマった。
あ、そうですね、うん、すごい自分にハマったいい映画でした。はい。で1位の若草物語はなんていうか特に言うことはないです。はい、素晴らしい、素晴らしいですね。はい、
若草物語ね。
はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんかやっぱ畑さんがお家でね音楽聴いて泣いてるとかちょっと知らなかったんでね。
おー、うんうんうん、
なんか垣間見えましたね、これ人間がね。
大体ほら個人のベストはそういうのは見えてくるからね。
ありますよね、
う
ん、
そういうの
特別枠か、
教えてほしいね。いや、おまけさんがでも儲け始めたら大変なことになりそうだからね。
うん、
別にこの例外は表向きには認めてませんからね。
お、
はい、さあ次いきましょう。
来年だな。
続いて
私だ。
タンタンさん。
タンタンさんです。
はい、じゃあいきます。
はい、
スタート。今年は去年よりはちょっと鑑賞数は少なかったけど、でもなんか振り返ってみたらいい映画いっぱいあったなと思って10本に絞るのが大変でした。
うん、
では10位からいきます。第10位はミッドウェイです。ドイラジの183回で扱いました。はい、まあ、この映画を10位に入れたのは、私はローランド・エメリヒ監督を応援していますという意思表示のために入れさせていただきました。
面白い。
で、まあ、映画自体も、まあ、戦争描写の画面の迫力の、まあ、なんかエメリヒ感っていうのと、あとはこのミッドウェイっていうこの戦いに対して監督がこう真摯な姿勢でこういろいろこうリサーチとかしてこの映画作ったんだなっていうのを感じることができて、とても良かったと思っています。
うん、
はい。第9位はのぞみです。
おお、
はい。ドイラジ187回で扱いました。
うん、
この映画はなんかこう今まで私が見てきた映画はこう犯罪、とある犯罪が起きた後、その後の加害者だとか被害者側に焦点を当てた映画っていう作品はよく見てたんですけど、この作品はその犯罪がまさに今起こって誰がどっちなんだみたいな、そういうところをずっと描いてる映画で、その視点がすごく新鮮だったなっていうのと、あとストーリー自体もすごく素晴らしかったと思って9位に入れました。
うん、
はい。第8位はペイン&グローリーです。
お、
はい、これはもうガワラさんのお話を聞いて、あ、見ようと思って早稲田松竹で、ペイン&グローリーとポルトガル夏の終わりの2本立てで見に行きました、うん、この映画に出てくる人はなんかすごくみんな好きで、あ、いい映画だなみたいな、心が温まる感じの気持ちになれてとても良かったです、
うん、最高、
はい、最高でした第7位はチャーリーズエンジェルです。
おお、
はい、ちょっとおまけさんはすごく嫌いみたいなので申し訳ないんですけど、本当この映画すごい楽しくて、うん、本当に楽しくて最高でした。
うん、
また見たい、
は
い、
昔のシリーズもね、いやですよ。
ああ、そう、昔のシリーズはあんまり見てないんですけどね。
うん、
はい、まあ、それも見たいですね。
はい。はい、
そして第6位、これもちょっとおまけさんに申し訳ないんですけど、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けです。
おお。
一応ドイラジのランキングでは。2019年の12月20日公開から含まれるということなので、はい、私はこれを危機として入れました、
うん、
でまあ確かにえっていう展開はまあそれはあるし、まあスター・ウォーズ自体の、まあ、ずっと見てきてっていうファンの方がまあいろいろ思うことがあるというのはまあ承知の上なんですけど、まあそれをもってしてもちょっと私的にはとあるワンシーンがもうすごいあーいいってなって、もうそれだけでなんかランクインしちゃいますね、うん、であとはまあやっぱりスターウォーズってこの大きなシリーズの最後の作品を映画館で見ることができたっていうのがすごくいい経験だったなと思っております。
うん、
うん、
はい、では、第5位はオールドガード。177回で扱いました、うん、なんかやっぱり配信の作品ってなんかもう私もちょこちょこ話してくる、どうしてもこう家の中で見るものってあの掃除しなきゃとかなんかそういうのどうしても考えちゃって、うん、なかなか集中できないんですけど、オールドガードはずっともうなんなら前のめりになってこうもう画面に食い入るように見ることができてもとても楽しかったです。素晴らしい映画でした。続編も楽しみです。
うん、
はい、第4位は2分の1の魔法です。
おお、
はい、これもドイラジでやりました。181回、
うん、
で、まあこの181回の時にも多分話していると思うんですけど、こう今までの私のこう傾向としてはこの2分の1の魔法に出てくるお兄さんみたいななんかお騒がせキャラみたいのはすごく嫌いだったんですけど、
うん、
でもこの映画ではそうじゃなくて実はお兄さんが一番なんですか完成された人間であるっていうことが分かったことで、その後、まあ、ドイラジでも扱ったフェイフェイと月の冒険に出てくる弟の見方とかも変わって、まあ、他の映画に出てくるキャラクターでもそうなんですけど、なんかそういう映画のに出てくるキャラクターの見方をこう変えてくれた作品だなと思ってこちらを4位に入れました、
うんうん、
はい、大変良かったです。続いて第3位はウェイブスです。
ウェイウェイ、
はい、まあちょっとおまけさん方式でいくと私的にはこれは許された子供たちとセットなんですけど、まあそれはいいとして、こっちはまあ許されなかった少年とその家族の話っていう感じで、
うん、
うん、日本で描かれるそういう、まあ、犯罪を犯してしまった人たちの描かれ方と、
うん、
まあ、こっちはアメリカの話でなんか、まあ、同じ感じのテーマで描くんですけど全然違うなって、まあ、国が違うので当たり前なんですけど、
うん、
なんか自分だったらどうして周りにそういう人がいたらどうしたいかなとか自分がそっちの立場だったらどうなるのかなみたいなのをいろいろ考えさせてもらった映画でした、
うん、
でこの映画はなんかすごい色彩がキラキラキラキラしていて、
うん、
ちょっと個人的には私それはすごい嫌だったんですけど、
あ、そうだ、まあ、
ストーリーは大変良かったです
、はい、そこ売り
ざんそこだけそうそうなんですけどね、私はそこ乗れなかったんですよねっていう、はい、でもそれをもってしてもストーリーが素晴らしかったです、うん、はい、第2位はついさっき話題になりましたワンダーウーマン1984です。もうなんかね、これはちょっとあんまり話すと感極まっちゃうので、という コメントだけにしておこうかなと思います。うんうん、すごい。なんかやっぱマーベルの映画には1ミリも抱いたことのない感情を抱くことができて、ちょっと私 DC 派になっちゃうかもしれないです、うん、っていうぐらいには素晴らしかったです、はい。第1位は、ビッグリトルファーム理想の暮らしの作り方というドキュメンタリー映画です、
うんうん、
まあこれは主人公は、まあ、自然なんじゃないかと私は思っているんですけど、まあ大きな牧場で繰り広げられていく食物連鎖の様子をずっと追っていて、なんかまあ人間なんていなくても勝手に地球は回るなっていうことを改めて感じさせてもらいました、
うん、
はい、とても良かったです。以上です。
ぴったり、う
ん、はい、
ありがとうございます。いやすごいね、ワンダーウーマンやっぱ今日やったけど、
はい、
うん、
ね、もう畑さんもタンタンもどっちも、あ、てか違ったか、畑さんは僕の手だった感じが、
うん、まあ入ってますよ。
まあでもそれでもこうなんか配送入れたくなるっていうところがあるってことで、やっぱこれは確かな魅力なんだろうからね。
そう、
うん、面白いね。さあ、ありがとうございました。
はい、
さあいよいよ、いよいよっていうか今がもう半分でした。さあ、うん、残りラスト3人、5番手ガールさんです。
はい、私は 10っていう枠は守りますよ。
もう崩すって言ってんじゃん、宣言として。
違う枠を崩すんだ。
はい、
違う枠を。
10はあげるけど、映画だとは言わないみたいな。
そんなのもう知ってるよみたいな。
はい、ということで、行ってきます。
はい、
行ってきます。
あら、第10位、ジョジョラビットのラスト10秒です。
ダメ、
できたぞ。
はい、
いやでもいいですよね。
あの全体としてはちょっとまあ思うところもあるんですけど、ラスト10秒ね、まあ、デビッド・ボーイの「ヒーローズ」って曲が流れるんですけど、
それはデビッド・ボーイが好きなんだけど、
この曲はあのベルリンの壁に引き裂かれる人たちを歌った歌 でこの40年後ぐらいにですね、ボーイがあのベルリンの壁のすぐそばでライブをやって、であの東ドイツ側にこうスピーカーを向けて、あのライブをやったっていうところもありまして、あの、うん、それをこう思い出して一瞬でこう40年後までつながってすげえ泣いちゃったなっていう、
ね、なるほど、
はい、
あ、いいですね。
でございます、はい、で第9位が、クルイムサシです。
おお、
はい、77分ワンカット、うん、1対300、400の超絶アクション、俺たちはそういうことをやってるはずだ、はずなんだけどっていうふうにやってるうちにですね、演者にも観客にも迷いが生じるですね。まあお蔵入りに10人ぐらいなったのをうなずける、すごいことはやっているがというですね、坂口拓ファンにおすすめ、ファンじゃない人はまずはリボン見てくださいということで、
次回作に期待します。もはやドキュメンタリーみたいな感じで見てるんですか、
はい、ドキュメンタリー作品です、はい、
見たい、
はい、他の作品見てから、見てください。はい、
あ、そうね、これだけ見るとみたいな、
ハテナしか出てこないと思います。はい、ということで、9位クリムサシでした。で8位、パラサイト半地下の家族です。はい、今年の元旦に見ました。まあ面白すぎるのでこれぐらいの位置にしておきます。
みんな同じようなこと言うな。
はい、7位が、ストレイドッグです。ニコール・キッドマンが、昔潜入捜査官で、うん、その時になんかいろいろあってすごい呪い的なところにとらわれているというところの話ですね、
うん、はい、ルーレットに入れてましたね、
はい、その若い頃のニコール・キッドマンと老けメイクですごくなったニコール・キッドマンが出てくるんですけど、この老けメイクの方のニコール・キッドマンはこう許されざる者のイーストウッドみたいな風格があってすごくかっこよかったです、はい、あと銀行強盗と戦うアクションシーンもすごかったです。
うん、
はい、というところで7位ストレイドでした、うん、はい、6位が私は決して泣かないです。
お、出た、
はい、これ見た人は、絶対泣きます。
タイトルとは裏腹に、
はい、
泣くのかな、やい、
うん、はい、で、はい、第5位ペイン&グローリーです。
お、
はい、まあ、アルモドワルさんはこう愛と呪いの監督というか、あの愛が執着に変わると呪いになるよねみたいなことをずっと撮ってる監督なんですけど、
うん、
これもあの例に漏れるそういう作品で、であの自分的なおじいちゃんの映画監督が主人公なんですけど、うん、もう体ボロボロで、もう映画撮ってませんっていう感じの人なんですけど、実際に 根本的な原因は過去にあって、うん、でその過去に向き合えないからもう体も不調になっていくみたいな話ですね、うんうん、でまあ、そういう呪いを解くことができるのはやっぱり過去に向き合うことしかないんだっていうところと、でそれをこう解き放つ過程を物語に組んで伝えることで自分以外の人間もあの解き放ってあげることができるよ、それが創作の力なんだよっていうことを伝えてくれるラストシーンなんですけども、それが超映画的で最高だなと思いました。
うん、
はい、というところでペン&グローリーでございました。
うん、
はい、第4位は、本気の印劇場版です。
お、
はい、人間はアンパンマンにはなれないなと思いました。
なれない
与えるだけではいられないなって思いました。はい、
うん、負けの順位も入ってたかな
入ってないよ。
4時間だけど2時間ぐらい感じるのでぜひ見てもらいたいと思います。
はい、クーリンチの時も言ってた
言ってた。
第3位ですね、ここから長めに話そうかな。第3位がレイ・ミゼラブルですね。
お、
はい、まあ、新米警官がパトロール初日にこう人種差別とか貧困とか腐敗が入り混じったこう、うん、事件に出会うんですけども、まあ、どうにかこうにかみんなが幸せになる道を選ぼうと思って落ち着いたかなと思ったんですけど、
はいはい
はい、お前がこうやってることは善じゃなくて妥協でしかねえぞっていう、うん、手下にはくすぶり続けるし問題を先送りにしてるだけで、ああもう火がついちゃったよみたいな、
そう
ね、これでも最善の道なんて選べるんですか、どうなんですか、どうなんだよみたいなところでぶつっと終わって死ぬかと思いました。
あ、なるほど
だな、
うん、死ぬかと思った。
あれ初日ってあれなくね、
うん本人の
ね
ブラックスリーよすごい映画でしたね。
すごいね、
冒険地質になりました。
はい、うん、もしこちびるかと思いました、はい、というところで3位レミゼラブルでした。
うん、
2位が、ザ・ラスト・オブ・アス・パート2です。
ゲーム界
あれあれ
映画ですよ。
なんか映画館で流れ
て
たから、
はい、私はこれは映画として評価して
すごいですね。
ゲームにもこういろんな表現があると思うんですけれども、うん、あの体験できる映画っていうのが一つの表現の形としてあると思うんですけども、うん、それをまあ極めた超絶傑作だなと思います。
うん、
そうですね、
うん、こうレミゼの向こう側にあるというか、あの、
あ、なるほど、
揺さぶられた後の話というか、
うん、
復讐の連鎖の先にあるものを、まあ、体験させてくれるとか強制的にさせられるというか、
うん、
はい、まあ、復讐するものとかされるものでした後またされる側に回るとか、こういろんな立場を体験させるですね、うん、まあ、実際にこうアクトオブキリングをやらされるゲームかなと思います。
うん、はい、やだね。
で最初にクリアした時はちょっと衝撃的すぎて何も考えられない、ね、うん、何かを考えることを脳が拒否してたんですけども、
うん、
あの数日後にですね、あのライムスター歌丸さんのラジオでの作品について話してる時があったんですけど、
うん、
その時にその話聞いてた中、脳にそのラストの展開がフラッシュバックして、
うん、
ちょっとその後むせび泣いてしまったって、
うん、yeah.
うわーってソニーに訴えれば勝てるじゃないかなってぐらいここに
心的ダメージが、
うん、っていうぐらいすごい作品ですね。
うん、そうですね、もうやりたくないって言ってる人何人も見ました、ね、
絶対にやりたくないですけど、本当にすごい作品だなと思います。僕はあのゲームの中で今まで何千人で殺してきましたけど、あの本当に殺人をやらされたのはこれが初めてだなと。
ほう、
いや逆に映画じゃねえよってやっぱ思うけどね。
うん、映画的な作品にプラスゲームとしての強みを加えた、もうなんかあの斜め上の作品だなと思いました。
うん、
はい、来年あのドラマ版がやりますのでぜひ見てください。
お、
というところで2位ザ・ラスト・オブ・アス・パート2でございました。
はい、
で第1位が、ロング・デイズ・ジャーニーこの世の果てです。
お、
はい、まあ、あの2位3位こう社会派というかですね、あの問題提起的な感じのを上げといてですね、まあ、これを1位にすると僕のこうちょっとあれな感じが分かるかなと思うんですけども、
うん、
はい、美しいですね、あの、うん、全ての瞬間がこう美しい諦めに満ちているというか、 あの現在も過去もなんかおぼろげに浮かび上がってくるけど、こう何かを変えることはできずに、自分にできることはせめてこう美しい夢を見て浸っていることしかできないんだからみたいな、こうすごく諦めの気分がこう前編に満ちていて、ただそれがこうとてつもなく美しいというすごく面白い作品だなと思います、はい、本当にもうネットフリックスに入ったので結構何度も見返しています
っていう。 3D なしで、
3D なしですけど、はい、のでまあ、ちょっとあの、まあ、3D なしでも結構あの美しい絵が堪能できるので、ぜひ見てもらいたい作品でございます。
わかりました、は
い、ということでガーラのベスト10でございました。
いやいいよなんかいいよいいよ、すごいいいよ
どういうことい
や人間が発表したって感じが今聞きましたよ、ね、
それ4年ぐらい前も言ってましたね
いやよかった
、ガラっていう人間が丸出し、
うん、ねえガラさんやっぱちょっとこうドイラジ聞いてる人の中ではね、風変わりな人だと思ってるかもしれないですけどね、一番真っ当な人がね一番変に見えてしまうみたいなことなのかもしれませんからね。
お
どっかで聞きましたね。いや、ですね、いやいい、よかったよかったよ、はい、そういうことで、はい、さあ続いていきましょう。マリッペです。
はい、いやなんか私今年その新作は30作品しか見てなくて、
うん、
でちょっとなんかランキングも作るの難しいんじゃないかななんてちょっと思ってたんですけど、
はいはい、
なんだかんだ去年のあの7位ぐらいまでに入る作品がこう10作ぐらいあったので、
お、
うん、普通に10作多分ランキング作れるなと思って、うん、今回はちょっとヒット作が多かったので私によ
かった、
ちょっとそれで少しずつじゃあご紹介をできたらなと思ってます。で、はい、ちょっと例年通りあの見た後の満足感が高かったものっていう基準ですね、
うん、
はい、なのでなんか好きかどうかよりなんか満足感が高かったなみたいな感じにはなってるんですけど、はい、うん、ご紹介します。はい、第10位ナイブスアウト。
ウェイ、
なんかあのそうですね、なんかこう思い起こしてすごくシンプルに楽しめた作品だったなっていう感じ、なんかすごくこう、うん、なんですかね、ポップなんか探偵ものっていう感じで、物語以上にその世界観の作りというか、そうなんかテンポ感というか、うん、なんかそういうのが結構コミカルな感じで楽しかったなっていうふうに思います、うん、はい、次、9位、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語、うん、
イエーイ
いやもうこれはもうなんかあんまり言うことなく普通に良かったよね。なんか本当にこう求めて 見に行って、あ、ちゃんといいもの返してもらったなっていう感じの作品だったので、うん、はい、そんな感じです、うん、はい、8位、シカゴセブン裁判。
おお、
これちょうど昨日見たんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、見てなくてあのちょっと駆け込みでなんか見ようと思っていくつか見て、なんかすごく面白かったですね。結構その裁判の中のやり取りをずっとやってるっていうような作品なんですけど、こう会話だけでこんなに面白くなるのかなみたいな、なんかその事件というか展開もその話だけでどんどん進んでいくようなところがあるので、その序盤結構どういう状況なのかなっていうのが分からなかったんですけど、どんどんそれが紐解かれて、あ、そういうことかみたいなところがあって、すごくなんかインパクトが残った作品でしたね。うん、よかったです。
10位も入ってたな。
うん、
おまけの10位は何、4次元ポケットじゃな
くて外線がいっぱいある。そうそうですね。でこれはやっぱりこう見た後に、そう最後まで見た後にもう一回ちょっと初めの方確認してみるみたいなことをちょっとしました、
うん、
はい、
これだからアーロン・ソーキンがもう脚本家のね、もともと監督もしてるってやつでね、だからもう要はね、ソーシャルネットワークとかで監督、あ、脚本書いた人だから、まあ情報量めっちゃ多いと、セリフも、うん、最初はなんかね置いてきぼり食らうかと思ったら意外と見れるっていう、あ、すごいなってなりましたね、
うん、そうですね、結構ずっと話されっぱなしかなと思いきや結構こうすぐ
話にこう溶け込むというか、こう入り込んで見ていけるっていう感じで面白い作品でした。はい、続いてじゃあ7位、はい、9人の翻訳家囚われたベストセラー。
ほいほいほい。
いやもう単純にこれはすごいなんか新鮮ですごい良かったですね。これ第151回のドイラジでもいろいろ言ってるので、これはまあそちらでっていう形でお願いします、
うん、
はい。第6位ジョジョラビット。
お
ジョジョジョ
雑
なんかちょっとそのもうだいぶ見てから経ってしまったので今すごく細かいところで何かっていう風な感じじゃないんですけど、世界観がやっぱりこう見に行って本当に独特だなというか、うん、その、うんうん、最初の、予告とか見てた時の印象とまたガラッと変わって、で、うん、なんかそのこの空気感にもうちょっと痛いな、もうちょっと痛いなみたいな、ちょっとその戦争もの的な部分もあるのに、うん、なんか不思議な感覚にされるような、でかつそんなにその、うん、なんだろう、軽か、あの見やすいけど軽く扱ってるわけではないよっていうようなところのバランス感覚とかが割と良かったんじゃないかななんて思っていて、でそのとすごくこう何ですかね、色彩も鮮やかで、で、うん、特に小物の扱いとかこうどこでどういうカットでこう子供この小物を見せるかみたいなところとかがすごくうまくて、その辺がすごく印象に残る作品だったかなと思ってます、
うん、
はい。続いて第5位スパイの妻。
おお、
ちょっとこれドイラジの189回で扱ったんですけど、その時まだ私見れてなくて、
あ、参加はでき
て、そう参加できてなかったんですけど、
うん、
その後に見に行って、いやこれはなんかそのなんていうんですかね、好きとは言い難いんですけど、すごくこう余韻があって、なんかしばらくこう1日2日ずっと考えてたっていう
超いいや
ん、ありましたね。なんかうん、その登場、まあ、主要な登場人物3名それぞれが、まあ、ある種それぞれに狂ってるなみたいなところがあって、 でもやっぱりこの時代感というかそういうところに置かれると、まあ、みんなそういうどちらかに転がり落ちる可能性はあるし、
うん、
とかっていうのをいろいろ思ってしまって、でただただその映画としての見せ方としてもすごく良かったなっていう、うまいな良かったなっていうところもあって、なんかもうこれはお見事ですの一言でしたね。
お、
はい、
よかった。なんか邦画にはやっぱ手厳しいねイメージがあります
からね。手厳しい、
うん、もう見たくないみたいに なっちゃ
います。いやいや、あ、結構でも今年はあの、まあ、いつもその映画館まで見に行くのって少ないんですけど、でも去年もアルキメデスとかは順位に出てるし、うん、まあ、割と別に嫌ってるわけではないんですけど、結構美術面とかそういうところではやっぱり洋画とかの好みのことが多いので、あんまりランキング入りしないっていうのはあるんですけど、
うん、
そういう意味じゃあのスパイの妻はすごくこう美術的な部分でもレトロな感じですごく楽しめた作品でしたね、
うん、そうね、はい、その点の話とかねマリピ欲しかったもんね俺ら的にはね、うん、
そうですね、はい、お洋服とっても可愛いしインテリアもすごく良かったですね。あ、お金持ち、あ、なんかこの頃だからこそできる建物みたいなのが結構良かったですね。
うん、
はい、次、第4位、アルプススタンドの端の方。
ほえ、
ほうが
ほうが
ほうが並んでるよ、
うん、いやなんかすごくなんですかね、すごく良かったなって思いましたし、実際その後行けてはいないんですけど、こうなんか舞台とかをもう見に行ってみたいなって思うような作品だったなっていうふうに思いました。で、な、うん。
拍手。誰？
誰？すみません
ね。唐突な拍手すみません。
こたさんだ、こたさん。
で、なんかこう実際にその自分とすごい被るとこがあるっていうわけではないけども、なんかその、ちょっとその学生時代とか思い出して、なんか何か懐かしさを感じるというか、なんかそういう作品でもあったななんて思いましたね、
うん、
はい。で第3位、透明人間。
おーほい、お
これはもうドイラジの174回でも当たったんですけど、うん、なんかとにかく満足感が高かったなと思って、
うん、
なんかこうこれはホラーに位置するのかちょっとあれですけど、
うん、
そういうジャンルの中ですごく面白い、なんかそのなんていうんですかね、こう新しいのもそうでしたし、なんかこう楽しいっ ていう、映画としてすごくこうこちら側を楽しませてくれるっていう作りになってたなみたいなのが強くて、なんかそういうところですごく良かったなって思ってます。物語としての展開としてもすごく良かったですね、はい、
うん、
続いて第2位、ウルフオーカ、
ウォーヤー、
いやもうこれもうちょっと正直第1位と第2位はもうどっちが1位でもおかしくなくて、
うん、
もうずっと行き来してるんですけど
、うん、
まあこれはもう私がもう近年見てるアニメ作品ですごくやっぱりすごく良かったな。でこの、 あのちょうどこの、トミー・ムーア監督の、
うん、
ブレンダーとケレズの秘密とソング・オブ・ザ・シー、うん、それ2つも、うん、あの今年旧作として私見ていて、うん、
へ
でどちらもすごく好きっていう風になっていて、
うん、
で多分アニメ作品の中でこの人が手掛けてる作品が私一番好きなんじゃないかなってぐらいすごい好きな監督さんになっていて、そうなんですよね。なんか物語というよりそのすごく美術的な観点だとか表現の仕方とか、
うん、
なんかそのここ最近なかなかこうアニメを見ていてあまり自分の中でヒットするっていうのがなんか、なんか物語はいいのはすごいたくさんあるんですけど、すごくそのなんていうんですかね、絵の表現とか動きの表現とかですごくヒットするっていうのがなかなかなかった中で、これがすごくそういうとこを掴んできていて、もうずっと見ていたいっていう感じの作品だったなと。もうすごく
アニメとか 3DCG 自体が本来苦手みたいな雰囲気とかすると真逆だもんね、多分ね。
そうですね、うん、なんかそのアニメのいいところというか私がすごくアニメとかに求めているところっていうのは、その実写だとかそういうところでできない表現みたいなところをやってくれるとこかなって、絵に落とし込んだからこそその表現ができるとかいうか、その新しい表現になるみたいなところとかをすごく楽しみたいと思ってるところがあるので、なんかこの作品は結構なんていうんですかね、切り絵的というか絵本的というか、そういうところのなんか表現が多分私が求めてるのにすごく近いというか、それを上に行くというか、なんかあそういう感じで消化してくれるんだなっていうのをすごいいろんなところで見てたので、なんだかこう自分の中の引き出しとかも増やしてくれるような作品だったなっていう感じで、これはもうずっと多分好きでしょうね。ケルト三部作どれも好きだろうなっていう感じですね。うん、うん、はい。そして第1位、
はい、
ある画家の数奇な運命。
おお、
いやもうなんかこれすごかったですね。189分ある作品で、
うん、
まあ、結構長いんですけど、なんかそれこそ90分映画見るような感覚で見ていて、
おお出た
体感が、
そう体感がなんか一応多分この作品って日本軸あって、うん、その、まあ、もちろん主人公は画家だっていう風にタイトルからも分かるように、その画家としてのあの歩みみたいなところと時代がその東西ドイツでこう分かれている時代っていうのがあって、うん、そこが絡み合ってる時代の話ですね。ですごくこう進んでいく中で中だるみもしないですし、戦争というか東西ドイツで分かれていて、何ですかね、そのちょうどナチスが結構いろいろ人種差別的なところをやっているような時代とかもこうチラチラいろんなところで出てきて、で結構そういうしんどい部分もありつつ、その主人公が実際にこう 美大の方向に入っていろんな政策をしている過程があったりとか、なんかこう一本見てるんだ、一本見てて、で一人の人の人生を追う形で見てるのに、なんかこうなんていうんですかね、違う作品を見てるようなシーンがこう出てきたりとかもするっていう、でそれが別にそのバラバラっていう感じではなくてすごくうまく絡み合っていて、でなんかこうすごく良かったな、あまり言うとちょっとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、すごく良かったなと思っていて、で特になんかそのこの作品ですごい良かったなと思うのが、なんで何かを作り出そうとするのかとか、
うん、
表現しようとするのかみたいなところみたいなのをすごく描いている作品なので、何かしらこう表現をしたりしたいとか、なんかこうアウトプットをしたいと思ってる人が見ると感じるところがあるんじゃないかなっていうような作品になってたところがあって、うん、なんかもっといろんな人が見れるといいのになって思ってましたね。
だってこれもなんかあんまり見れる機会がなくて見ようと思ったのに終わってたんだよね。
うん、私もこれは駆け込みで見に行って あ、でももうこれを見たから私はもう今年越せるなって思って、もう別に他見なくてもとりあえずこれ一本見といたから、もう私は今年映画として満足感も十分得たぞっていう感じで、うん、終われるなって思った作品だったので、
うん、
実際まあ映画館はそれで終わってるんですけど、行ったの。
あ、まさに、
うん、うん、
そうなんだ、
うん、そうですね、すごく良かったですね、うん、
はい、
はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いやいいね、
見てたら10位入ってたかもしれないな、
うん、
さっきから
そうね、こんな時代だけど年越せるなっていうエネルギーくれるわけですからね。
あ、すごいよ
映画は。
あ、すごい、うん、
さあそんなこんないろいろありましてね、皆さんの紹介させていただきましたよ、メンバー分を、うん、
あれ
皆さんお楽しみいただけましたでしょうか
あれれ
最後の鳥が、大鳥が、
あ、もうそうそう時間がねあれってことでね、じゃあ最後にこたつがね皆さんにお伝えしたいことは映画っていいよねってことなんです。じゃあ始めます
はい、
はい、
着地点なかったんだな。
着地点なかったですね、うん、いやでも僕はちょっと結構今年変わった感覚があって、うん、やっぱり僕の中ではアベンジャーズエンドゲームで映画を見るっていう趣味は終わったっていうのは結構間違いじゃなくて、だけどなんだろうな、別に物語を求めようとかそういう気持ちが死んだわけじゃないし、なんだろうなと思ったけど、俺の中で映画館で映画を見るというこだわりにとらわれる必要がないってことだったんだなというふうに感じましたね。だから僕映画館で映画を見るってことに対して多くを求めてないんだなってことを自覚できた。だから今回配信とか DVD そういうのが多いですね、後から見たっていう、
うん、
おうち映画がかなり多いと思います。ではいきます、第10位8つ。
お
なんかややこしいけど今ね、10位8つ何言ってんのって感じ、タイトルが8つです。
あ、タイトル
だね、はい、8ですね、映画で、英語では。これ Amazon プライムで配信されてるやつで、三宅龍太さんがベストに挙げてたのでちょっと見たんですけど、
うん、
はい、これは強迫性障害の人がまあいろいろな自分のルールみたいのを決めちゃう強迫性にとらわれてる人の話で、その人がお家に出るまでの90分間かな、
うんうんうん、
をワンカットで、
あ、ワンカットなんだ、
ワンカットで、そしてほぼ一人出演者、そしてずっと部屋の中という、こうまさにこたつ大好き、はい、オンザハイウェイ方式、これはすごいことをやっちゃったなと、うん、もう体をずっとねゴシゴシ洗ったり、手をぐーっといろいろ洗ったり、何かに失敗したらまた体を洗いに行ったりとかね、全然家出られないんですよね。自分ルールみたいなのがすごくて、シーツのシワがちょっとでも違ったらもうダメだし、
うんうん、
それをね体感できるという意味でね、ちょっと凄まじい映画来たなという感じがしました。そして第9位ザ・コール、これネットフリックスで配信されてます。
あ、最近、
うん、最近ですね、はい。でこれはあの恐怖の黒電話っていうね B 級ホラー映画があったんですけど、これはあの過去の人にね電話つながっちゃって、その人怖い人だったらさあ大変みたいなやつなんですけど、それのねあのお金をめちゃめちゃかけた韓国版っていうことですね。めちゃめちゃお金かけたらこれどんだけ面白くできるのかっていうのね、こんだけ面白くできましたっていう、こんなに面白いのは求めてないっていう感じね。
あんなもともとのやつから比べると
そうあんな B 級だったのが、え、面白っていうね。オーロラの彼方にとかね、ああいうの好きな人もすごい好きだと思いますね。
うん、
うん、さあ第8位、まあ、
ホラーだよね。
あ、ホラーですね、一応ね、テイストは。第8位、フェイフェイと月の冒険ですね。
おー、来た、
はい、
これはも
うフェイフェイということでね、194回にやったっぽいんで、
うん、
聞いてください。第7位 PMC ザンバンカ ー、
お
ー、はい、これもね、おまけさん、そう、同じ順位7位にあの入れてたんで、おまけさんにこの感想を言わせることで僕のを省けるという形で使わせていただきました。ありがとうございましたさあ、そして第6位オールドガード。
お
ーオールドガード、これもねもう2人ぐらい上げてたんでね、うん、楽しかったということなんです、うん、
はい、
はい、続編待たれます。第5位、うん、フリークス能力者たち、うん、も今年1月かなにやってたんですけど、まあ能力者ものですね、ミュータントものなんですけど、ちょっとそれが若干伏せられた状態で始まるんですね。始まりとしては、うん、ルームとかブリグズリーベアみたいな感じで、なんかね、うん、女の子が大人の男の人に何かこう嘘を教えられてるような教育されてて、家から出られないみたいな、
うん、
なんだろうこれっていうシーンから始まるんですけど、その女の子が徐々に世界を知っていく過程が 家族の話と密接につながって知るということがもう完全にゴールになるというね、これはもう本当に世界知る街、非常に面白いワンパンマンみたいなね、ここまで行けばこの話終わるっていうね、そしてその終わるって時はね、はっきり言ってもう人類負けって感じなんですけど、うん、最高ですね、これ最高のカタルシスが皆さんお待ちしております。はい、そんなに評価高くないですけどね、大好きです、さあそして第4位、アルプススタンドの端の方、これももうマリッペが4位にね、
同じだ、
そう入れてたんで
本当だ、一緒、
そうだからあの同率賞みたいなの僕多分もらえると思うんですね言ってもらったな、ありがとうってことで、僕も演劇すごい好きになるし、まあ、演劇というね限られたところに届けるタイプの声というものが、まあ、映画というね大きな声になって届けるってことがこれ強い力になるんだっていうのを、俺もちょっとまざまざと感じた、舞台でいいじゃんって思ってたものが、あ、映画の意味あるわっていう、そういう感じですごい楽しかったですね、
舞台も、ね、そもそももともと高校演劇だもんね、
そうですね、高校演劇2017年ですかね、のやつですから、まあもしかしたらね今後フードボールの時間とかケチャップオブザデッドとかそういうのもね、あるかもよ。さあ続いて第3位、ソニックザムービー、
イエーイ、
お
ー超面白い、何これ、もう本当に面白い、楽しかった、なんかねソニックが走るんです、もうねすごい速い、かわいい、かわいいのすごい走って勢いがあるっていうね感じなんですよそれでね、まあ、やっぱね勢いがあるね、映画的にっていうシーンにね、俺クイーンのねDon't Stop Me Now が流れると、それだけでちょっと無条件にね、うわー上がってきたっていう気持ちになるっていうか、あるんですよね、それを今回も、ま、もう存分に味わったなと、ソニックがあの本当にこう可愛くかい、あ、ね、直されたじゃないですか、修正されたじゃないですか、よかったっていうね、あ、よかったっていうことです。さあそして第2位、ナイブズアウト、名探偵と刃の館の秘密、はい、ナイブズアウトはもう最高でございます、これはもうライアン・ジョンソンですよね、もう僕本当に最評価最評価、超古典的なねミステリーを、まあ、ミステリーは謎伏線、論理的解決、こういうので基本構成されているもの、それの新しい映像的表現として、まあフーダニットハウダニットどんどん展開していく、映像的にもトリックがある、どこに連れてかれるのってところにね、こうよくできたこの設定だなと、やはりこう映画ではできないようなことなんじゃないのっていうのをね、見事にやってるなっていう、もう新しさしか僕は感じなかったので、今年見た時に絶対今年見たってことを忘れないようにしようって、もう友達に言って言って絶対に忘れないぞっていうことで必ずランクインさせるぞともう決めてたやつですね。ライブザウトは本当に好きです、この世の最高傑作。さあ続いて時間がないよもう、1位ヒズ、これだかな皆さん、今泉力也監督のヒズです、
はい
はい、でこれにはもういろんな作品がねもう僕の中では含まれてるんですけど、
あ、そうね、
はい、なんかちょっとね、まあ、ジャンルとして BL みたいなものを言うとちょっとそれ本当に僕嫌なんだけど、やっぱ今年見たキュウソはチーズの夢を見るとか、まあね、そこでもすごい感情揺さぶられて、もうそれ1位でもいいかなと思ったんだけどね、ヒズが全部包括してるような気がしてきて、あのやっぱこう、まあ、男性同士のカップルの話なんですけど、なんかあのね、とにかくこう人を愛するとかいうことがね、改めて僕恋とか愛とかよく分かんないけど、なんかすごく尊いものに感じるという、本当にね宮沢氷は美しいしね、あのね佐々木インマイマインでもね主役やってた藤原季節さんはもう
ね、
この役者最高だねっていう、いいねっていうのをねすごく感じましたね。そしてやっぱりこう、やっぱり未だにこうマイノリティである、まあ、今年そういう、まあ、男性同士の恋愛とか、まあ、LGBTQ に関わる作品ってもうめちゃめちゃあったんですけど今年、そんな中でもこの視点なかったっていう一言があって、まあ、それは奥さんとね、あ、奥さんとねって、まあ、全然話をね伝えてないのに何を言ってるんだって感じで、まあ、後半法廷ものになっていくんですけども、そんな中ね、藤原季節さんもともと書体持ちだと、で妻がいて、あ、その娘がいるんですけどね、まあ、それをちょっとほっぽり出して娘連れてね、元彼の家に行くっていう話なんですけど、はい、まあ、そこでね元々の奥さんに対して自分が、カミングアウトしたことによって、離婚しなきゃいけなくなったみたいな、そういう感覚はあったんだけど、法廷が進むにつれてね、自分が弱者である 被害者であるっていうふうに思ってたのは間違いだったんだなっていうふうに気づくっていうところがあるんですね。そこがねちょっとすごすぎるなと、そんな視点を持ったことない。今泉力也さんはやっぱすごい人なんだな。だから僕ちょっと何個か見て、この人好きなのかどうかな、なんか愛が何だとか見てもちょっとよく分かんない、好きなのかな分かんないと思ってたけど、超好きってことが分かったと。はい、
まあ、あとこの作品は今泉さん作品の中でどっちかというと脚本の浅田敦さん作品でもあるっていうのが強いみたいです、
ね、あ、なるほどね、
この人がすごいって言われてますね、
うん、
絵には関してはね、
うん、内容にはほとんどね、
まあまあま
あ、触れてないんですけど、まあ、ぜひ見ていただいてね、邦画の、濃厚な感じ、うん、味わってほしい。
すごくおまけも見ましたけど、
うん、
なんかいろんな方向でいろんなことやってるけど、すべて地に足つけようとしているようななんかあの運びですごく良かったですね。
良かったね、
うん、なんかそう、なんかいろんな上ついたって言い方変だけど、いろんな要素入れてるからこういうものを描こうぜっていう感じにもなりそうなのに、うん、いやそれをなんで、それをちゃんと描いてるだけなんでっていう、なんかその地に足ついた感じがすごく良かったですね。
うん、本当に人が人を好きでいることってなんだろう、全部肯定したくなっちゃうっていうね、
うん
うん、ありがとうということで2020年でした。
はい、
はい、ということでお時間迫ってまいりました。皆さんのね2020年シマランキングメンバー部門もいよいよじゃない、終わりました終わりましたんでね終わっていきたいと思うんですけども、最後にこう総括してね、おまけさんから何かこう締めの一言言っていただければと思います。
なんで？では
どうぞ。
いやー映画って本当にいいですね。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。は
い、また
来年お会いしましょう。ドイラジでした。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休みしておりますが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。年明け一発目となる1月の開催日は1月の30日土曜日15時からです。参加費は無料です。チケットもうすぐ発売開始ですので、ぜひチェックしてみてください。またツイキャスなんかもやっております。ドイラジみたいに映画の話を司会の2人がしていたりするので、こちらも聞いてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークは2020年これも良かった映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館では燃えよデブコン東京ミッションを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで学校暮らしを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなつぶやいていただきますと感想を拾えます。ぜひご利用ください。さあそれでは皆様ね、もう今年もいろいろありましたけども、また来年もねキネマの神様のご加護がありますようにということで、またお会いしましょう。お会いいたい私こたつと
マケと
マリと
ハタと
キャムレイと
タンタンでした。
まったねー、
またねー。
良いお年を。
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 良いお年を。